11月24日水曜日です。今日は開けごまの日です。今月のお題をお願いします。
はい、希望。
希望を持ちましょう
ね。
はい、
映画を見ても本を読んでも、
うん、
あんまり最後暗いとね。
そうですね、
やっぱ暗いのでも最後にポッと希望がないと
救いが欲しい。
欲しいですよね、うん、で長い長い話、この間話しました。モンテクリスト博ね、岩窟を、
はい、
で日本ではね有名な人、滝沢馬琴。
滝沢馬琴、
南宗里見八犬伝、陳説弓張り付き、うん、ねえ、
長編作家ですね。
今ね、
はい、
滝沢馬琴って言わないんだよ。
何でしたっけ、
知ってる？
え、滝沢馬琴じゃなく、何でした？
曲亭馬琴。
曲亭馬琴、
つまりですね、本名が滝沢おき国という下作者で、
はい、
筆名は曲亭馬琴。
ペンネーム
滝沢馬琴は本名と筆名が混じったので、
はい、
彼がこの名前で作品を発表したことはないと。だから最近の教科書では滝沢馬琴ではなくて曲亭馬琴と載っているそうです。
そうですか、
ね、でも私は、
まあ、滝沢馬琴で習いましたね。
そうね、里見八犬伝も、あれ、はい、あれ全部読んだ人この世にいないんじゃないかつぐらい長いんだそうですよ、
うん、
でまあダイジェスト版で覚えてるわけですけど、でそのモンテクリスト博ね、
はい、
三重詩をはじめ一生に257編の小説と25巻の戯曲を書いたと。
素晴らしい。
で先々週かちょっと話をしましたね。天幕を行く空想力と絶倫の勢力を持ち宮殿のような大邸宅の生活、無数の愛人に湯水のごとく金を浪費したデュマ、アレクサンドル・デュマは大デュマと大きい、はい、息子もいるので、ね、うん、息子が小デュマで、このお父っつぁんデュマ晩年ガタッと創作力と、まあ、衰えたと。
気力が失せたんですね、
うん、40年にわたる執筆生活の後、彼は肉体的には何の衰えもないのに、
うん、
その物を書かせる力が、機械が止まったようになってしまった。
あ、そうですか。出しすぎたんですかね。
残ったのは、
その
ね、彼にあるのは借金の山だけ。
うん、
で彼はね、やむなく、まあ、広告文書いたり料理の本書いたり、で
生活、そんなことをして、
生活に困ったので、うん、息子が世話すると。息子デュマ、息子デュマって、はい、椿姫の作者で、この人も有名ですね。そしてまあ1980年の秋頃になると体の安定も悪くなって、おしっこも困難になって、ね、全身にむくみが出たと。あ、腎臓悪くなったんだって思いますわな、
うん、
その頃女中さんが彼の古い洋服をタンスにしまい込もうとして、ポケットからナポレオン金貨が一枚出てきたのを見て、親父デュマは息子デュマに笑って言ったと、
うん、
思えば50年前俺が田舎からパリに出てきた時持っていたのがちょうどそれくらいのチェンコだったと。俺を浪費家というやつがあるが、俺は一文も減らさなかったじゃないかと。
そうとも言える、
ね、病状が進んである日、彼が言ったそうです。人口も名誉も得た頃、まあ、友達のユゴがね、アレクサンドル・ビクトル・ユゴで、ね、ビクトル・ユゴ、
はい、
有名でしょ、まあ、友達だったんでしょう。年は倍も二段ともんですね、
うん、そうなんですね、
で、に言われたと。これからは君も後の世に残る作品を書けていったと、
うん、
まあ俺はその忠告に従わなかったことが残念だと。俺の作品はまあ食い物で言えばうますぎてすぐに排泄されてしまったんだ。ただ息子が、いやお父さんそんなことないでしょって、三重詩モンテクリスト博を知らない人はいないじゃないですか、うん、
本当その通りですね。
ね、そ、息子デュマは偉いですよ。うん、したらそのとっつぁんデュマがね、疑わしそうにね、お前本当にあんなものが面白いと思っているのかと。いや、面白いですよ。あれはもう古典ですよと。いや、俺はそう思わないけどな。しかしお前がそう言うなら、俺も読んでおけばよかったなって。息子デュマは唖然としたと。 ボケたんだべか犬父さん。
どういうことですか。
したらね、父さんデュメは笑いながら言ったそうですよ。読むか書くか、
うんうん、
俺は両方やる暇がなかったから書く方に回って読むのは読者に任せたんだと。
ああ、書いてそこで、
うん、味わう暇
もない、送り出しちゃったんですね。
で息子がね、分かりましたと、
はい、
ね、今十分に読む時間があるじゃないですか、うん、父さんと。で息子デュメは言ってね、すぐに両腕に父さんの小説を山ほど持ってきた、
はい、
で父さんデュメはね、モンテクリスト伯を読み始めた。俺も言いました、
はい、そうですね、
夢中になってね、ページが減っていくのは寂しいと、はい、
寂しいと。
そしたらデュメは父さん言ったそうですよ。なるほど、面白いと、
まあ、よかったですね。
確かに傑作だと、
はい、
しかしなと息子よ、うん、結末を見届けるまで俺は生きていられないよと。一生いたずら好きであったとっつぁんデュマの最後のいたずらがこういうことであったと。で彼はそのまま眠り込んで二度と目を覚ますことはなかった。
そうでしたか、
ね、
うん、
まあそのおとっつぁんデュマね、はい、の話こう面白い、やっぱこういう面白い人、うん、でその一方のね、
はい、
ねデュマはね67歳、昔ってまあ長生きの方でしょうね、67歳で亡くなるんです、うん、で友達のユゴですよね、
はい、同世代だったっていう、
ストイックな超人、はい、ジャンバルジャンを生み出したビクトリーユゴ、
はい、
この人ね、この人はなんだ83まで生きた、
あ長寿ですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、もう勢力絶倫、もう最後の83歳になってからでも昨日喋った SEX を仲間したという、
うん、
でね、そのアンベバリグになってからね、
はい、
付き添いの人に言ったそうです。私は死んだ。
えどういうことです。
付き添いの人が何喋ってるピンピンしているじゃないか。いや君がそう思うだけだ。何かを異常を感じたんでしょう。
うん、
次の日にバタッと倒れたと。
はい、あそうですか。
ええ、死ぬのは辛いねってその後ね、
うん、
いや死んだりはなさりませんよ。いや死ぬよって死んだという。
あそうなんですか。
すごい
ピンピンコロリだったんですね。じゃ
いや83ビクトル・ユゴ、
うん、
まあこういう人たちのそのなんていうか凄さを見聞きするとやっぱある程度長生きしてコロッといくのが苦しまないような気もしますね。
うん、
で前にあった、勝海舟、
はい、
亡くなる時の言葉で一番有名というかいいなと思うのは大抵の人が書いてますね、勝海舟、うん、
はい、
勝海舟が最後に言った言葉はね、ちゃんと聞いた人が弟子でいるんですよね、うん、なんて言った、これでおしまい、弟子になっている。
あそうですか。
すごいですね、
うん、
まあそういう、うん、だからもうその
方によって最後の一言っていうのは
ね
違うでしょうけど、
ですから、まあ、デュマみたいに死ぬまでダジャレを言ったりするのはいいですね。でそうなんでこういう話になったかというと、斎藤隆夫のゴルゴ13が長い
そうでした ねギネスに乗るほどの、
ね、
はい、
で
長編、
そうですね、
で
斎藤隆夫にはチャンバラも無用の助もあったし、
はい、
影狩りもあって、
うん、
石原裕次郎と成田実生が共演したようなしたという話をしましたね。それでまた思い出しましたがね、
はい、
石原裕次郎がもう日本映画というか日活を救ったと言っても過言ではない、
うん、
赤字だったのがこれ一本で黒字になったという嵐を呼ぶ男という映画、
はい、おいらはドラマですね。
そう、逆座なドラマ、
はい、
もう映画館の扉が閉まらなかったという、
うん、
さすがにこれはこんだけ儲かるんだから リメイクしてるでしょ、
うん、そうですね。
裕次郎の後10年経って、はい、
うん、
誰が主演だったと思います。同じ日活、
同じ日活、裕次郎さんの後を継ぐの
ピンポン、三瓶の内からもピンポン
渡里哲也、
ピンポンです。渡里哲也が撮ってんです、はい、問題はこの後、
うん、
そこから15年ぐらい経ったら東宝に移って、
はい、
ジャニーズ 事務所と提携して、はい、この映画が作られました。さて主演は誰でしょう。
3作目ジャニーズ事務所ですか。
1983年、ええ、
1983年だとすれば、ええ、マッチですね。
ピンポンです。
はい、
近藤真彦がやったそうです。はい、似てない、うん、でもちろん俵俊彦も出たそうです。興味のある方はぜひ。
はい、それではプラスワンに行きます。
今日のはね、うん、最高、まあ何でも最高ですけど、あのハイヌーンって真昼の決闘、はい、アカデミー主演男優賞をゲリクーパーが取った、
はい、
この話をするとまた長くなるので、まあ、聞きましょう。
はい、お送りします。フランキー・レインで真昼の決闘ハイヌーン。